皆さんこんばんは、 VTuber の星町彗星です。本日のゲストはとある秘密結社に所属する女幹部と用心棒。そんな2人を迎えるために今日は秘密結社の戦闘員風に始めたいと思います。それではいきますよ。
VR VTuber の音楽ラジオ、いい声を聞かせて、声響かせて、ほらまだ消えない、おはようの言葉、声を枯らして、答え探して、ほらまだ消えない、私が生まれたい。
さあ始まりました、 VR VTuber の音楽ラジオ、パーソナリティの内田敦子です。この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。今日も VTuber 音楽の魅力をたっぷり詰め込んでお送りします。一緒に番組を進行していくのはこの方、
彗星のごとく現れたスターの原石、バーチャルショッカーの星町彗星です。彗ちゃんは今日もかわいい、今日もかわいい、
しっかりね、はい、インの時にスイちゃん右手を上げて、
はい、上げております。
コールされてましたけれどもね、
うん、なんかもうじゃないと気持ちが入んないですよね。
ここはあの綿密な打ち合わせがありましたからね。
はい、これあのテイク2ですから、はい、
さあということで VTuber 界を代表する歌姫、星町彗星さんです。よろしくお願いしま す。さあまずはリスナーから届いた普通オタをご紹介します。プニタコさん、20代男性の方からです。私事ですが、先日弱い28にして人生初エレキギター買っちゃいました。きっかけの一つは VR でたくさんのかっこいい音楽に触れて、音楽っていいなと改めて感じたことでした、うんうん、これからもかっこいい曲をたくさん紹介してください、私のモチベのためにも。
はい、
ということで、うん、エレキギターを購入、
素晴らしいですね。
VR を聞いて、そう影響されて、うん、購入まで至るっていう行動力が素晴らしいですよね。
ぜひともたくさん弾けるようになったら教えてほしいです ね。
ちなみにスイちゃんは最近楽器とかはどうですか？は
い、私あのピアノ買いまして、結構大きめの電子ピアノ、
うん、
昔ピアノ習ってたんで、
うん、
ちょっとだけ弾けるんですよ、
うんうん、
で久しぶりにピアノ触りたいなと思って衝動買いしたんですよ。で3日間ぐらい没頭してピアノに。
すごい、
もう懐かしくて、で弾きたい曲があったんですよ、
うん、
人生のメリーゴーランドっていう、
うん、
ハウルの楽曲、
はい、
これをめちゃめちゃ弾けるようになりたくて、
うん、
もう3日間めっちゃみっちり、
うん、
ずっとピアノに向き合って、お姉ちゃんとかにももうご飯できたからあんたピアノしまいなさいみたいな言われるぐらいずっとピアノやってって、
うん、
でなんかずっと置く場所がなくて、
うん、
そのダイニングテーブルに置いてやってたんだけど、
うんうん
うん、ご飯の時邪魔だからちょっとどかそうっつってどかして、
うん、
ちょっと窓際とかに置いたら途端にやらなくなっちゃう。
わかりますね、
場所が大事なんですよね。
でもね、わかる、それは、
うん、だからまた弾かなきゃなってなってる。
確かに、また横にしてね、
そう
弾いて。
そう
え、そしたらいつかライブとかでもね、
うん、そうなんですよ、
もしかしたら弾けるかもしれない、
弾き語りできるかもしれない。
うん、うん、さあそれではこの流れでギターサウンドがかっこいいとある楽曲へのリクエストメッセージをご紹介します。奥歯さん、10代女性の方からです。私の推し曲は白神吹雪さんのコンコンビーツです。吹雪さんの明るい歌声とキレッキレなギターの相性がとてもよく、聴いているとついニコニコしちゃう、とても大好きな曲です、
うん、
さあスイちゃん曲振りをお願いします。
はい、それでは奥歯さんからのリクエストです。白神吹雪でコンコンビーツ。
人ごとみたいじゃなくて、きつめだし、そこどこよろしく。
ただいたのは白上吹雪さんでコンコンビーツ。ホロライブ所属の白上吹雪さんが2022年にリリースした楽曲で、作詞作曲を手掛けたのはトコトコさんです。
いい曲なんですよねこれ。私もすごい大好きで、一緒に歌いたくなりますよね。
このやっぱりギターの音に聞き入っちゃいますね。ぜひこのプニタコさんもね、練習してこのギター弾けるようになってほしいなと思います。さあということで、まずは1曲お聴きいただきましたが、この番組はモノラル放送でお届けしています。正式な音源とは聞こえ方が異なるため、番組内で紹介した楽曲が気になった方はぜひ元の曲をチェックしてもらえたらと思います。そしてこの番組ではリスナーの皆さんの推し曲を募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。 X でも募集していますので、ハッシュタグ VR をつけて投稿してください。
番組の感想やメッセージ、私たちへの質問や相談もお待ちしています。みんなで盛り上がっていきましょう。NHK AM VR VTuber の音楽ラジオ。
さあここからはリスナーの推し曲をどんどん紹介していきます。ゆつきさん、30代女性の方からです。私の推し曲は本間ひまわりさんと海田春くんのコンビ本間海奈のイージーゲームの歌ってみたになります。普段の明るくて可愛い声のひまちゃんとはまた違った少し落ち着いた低めの声で歌っていて、とても新鮮でしたし、海田くんとの声の相性も良くて、公開されてから毎日聴いている曲です。それではお聴きください。本間ひまわりさんと海田春さんでイージーゲーム。
後ろの正面探してるけど鬼に捕まってやり直し、イージーゲームでプレイしたいけどリセットボタンがないようです。人生なんてそんなもんだよ、ノイズ混じって悩められない、甲子園歩きでやつボタン押すから週末旗を送ってやるから、アピールも分からずよ、ゆりかごだよ、はたばって何やってんだ、民主化人生なくんだり坂。
お聞きいただいたのは本間ひまわりさんと海田春さんでイージーゲーム。二次三次所属の本間ひまわりさんと海田春さんが去年12月に発表した歌ってみた曲で、オリジナルは夏美さんとわぬかさんの楽曲です。
もうゆつきさんがおっしゃってる通り、あのひまちゃんがいつものひまちゃんじゃない。
いやそうですよね、
すごい聞き惚れちゃって、でそのひまちゃんを低音でこう優しく支える海田さんの声も本当に素敵で、楽曲も相まってなんかちょっと力を抜いて聴けそうな歌ってみたいになってるなと思いました。
お二人ともまたまたこう新しい可能性を見出せるような、ね、歌声を聴かせてくれている感じですね。さあ続いての推し曲はこちらです。白昼夢さん、10代男性の方からです。私の推し曲は加賀すみれさんが歌う会いたいナイトです。すみれさんの持つ透き通った声とこの曲がとても相性が良くて毎日聴いています。こちらの楽曲は音楽プロデューサーの翡翠さんが V スポ所属の加賀すみれさんをゲストボーカルに迎えて発表した楽曲です。それではお聴きください。翡翠さんで会いたいナイト、フィーチャリング加賀すみれ。 きいただいたのは翡翠さんで会いたいナイトフィーチャリング加賀すみれ。リリースは2024年、音楽プロデューサーの翡翠さんが V スポ所属の加賀すみれさんをゲストボーカルに迎えて発表した楽曲です。
すごい可愛い楽曲で、すみれさんの声にぴったり、あとすみれさんがオートチューンっていういわゆるケロケロで言われる加工、それがすごく似合ってるなと思って、これ似合わない人もいるんですよ。私似合わないんですよ。
そうなんだ。
そうだからそれもいいなってこと、すみれちゃんの声をうまく使えているなって、翡翠さんのセンスの良さも感じましたね。
本当にこうずっと流していたくなるような楽曲ですね。さあ続いての推し曲はこちらです。ルナさん10代の方からです。私の推し曲は明石美宇さんがカバーしている死別という曲です。悲しい歌詞だけどとにかく儚くて切ない雰囲気を出すのがとってもお上手な方で、今まで見た中でもダントツのうまさです。ぜひ聴いてみてください。それではお聴きください。明石美宇さんで死別。
僕らの最後は死別にしよう。嫌いになりそうな日差しの中、どれほど肩こみにぶさぼう。ひどごとみたいね、セミはしぐれ。君が早く死んでよかったな。君が早く死んでよかったな。君と満たせに立ち会い、君と過ごした夏が鎖落ちてしまう前にさ、さよならまず君との思い出。僕らの最後は死別にしよう。嫌いになるならなおさらだね。どれほど終わりを待ちのそのを抜け殻みたいな謎の中く果てしなく深く。君が。
お聞きいただいたのは明石美宇さんで死別。個人勢として活動する明石美宇さんが去年12月に発表した歌ってみた曲で、オリジナルはシャノンさんによる死をテーマに大切な人との別れを歌った楽曲です。曲の最後になんて怖いこと考えてみたよというフレーズにもあるように、最後まで聞くと込められた思いがより強く伝わってきますので、気になった方はぜひフルコーラスでお聞きください。
あのミュさんの歌い方が歌っているようで、でも語りかけてるみたいな、この表現の塩梅がすごいなと思って、あとこんなにウィスパーでずっと歌えるっていうの本当に才能だなって思いますね。なんか普通だったら息続かないんですよ。もうワンフレーズワンフレーズでハーハーみたいな、でも本当にそういう苦しさみたいな全然感じない、ナチュラルに聞こえるのが本当にすごいなと思いました。
表現力がすごいですね。さあここまでリスナーの推し曲を聞いてきましたが、続いてはいよいよゲストの登場です。VR VTuber の音楽ラジオ、お待ちかねのスペシャルゲストの登場です。自己紹介お願いします。
はい、皆さん待ったかね、ホロックスの女幹部高根るいと申します。そして
皆様こんにちはでござる、ホロックスの用心棒イケメン侍風間いろはでござる。
いらっしゃいませ。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
さあということで、ホロライブ所属の高根るいさんと風間いろはさんです。改めてプロフィールをご紹介します。デビューは2021年11月、ホロライブ6期生の全体ユニット秘密結社ホロックスのメンバーとして活動するお二人。るいねーの愛称でおなじみの高根るいさんはホロックスの女幹部、 グループをまとめる頼れるお姉さんですが、たまに見せるポンコツな一面もその魅力の一つ。
あれ？
唯一無二の深みを持った低音ボイスを武器に精力的に音楽活動を行っており、これまでにソロアルバムを2枚リリース、ホロライブ屈指の個性派シンガーとして活躍されています。
ありがとうございます。
さあ、そしてホロックスの用心棒、風間いろはさん。運動神経抜群なフィジカルエリートにして、スイちゃんを個人勢時代から推し続けてきた界隈を代表する名誉星読みとしてもおなじみその一方でミックスが得意で音楽にも造形が深く、可愛い曲からクールな曲まで歌いこなす豊かな表現力の持ち主です、ということで、そんなホロックスが誇る音楽つよつよメンバーのお二人を迎えてお届けするのは、グループの音楽活動を徹底的に掘り下げて秘密結社の秘密を暴くホロックス丸裸スペシャル。
丸裸丸裸
キャッキャッキャッ丸
裸キャッ。こちら秘密結社か。そうだった
。あれあれ、誇りを持ってください。
オープン結社って言われすぎて
さあ、お二人が所属するホロックスは今月8日にファーストアルバムシークレットオーダーをリリースし、29日には初の単独ライブも開催するなど音楽ユニットとしても大活躍。ただし、その活動は決して順風満帆ではなく、2024年11月にはメンバーの坂本クロエさんが活動を終了。去年の春には風間いろはさんがおよそ2ヶ月の間活動を休止するなど、様々な試練を乗り越えてきました。そこで今回はニューアルバムやライブにかける思いをたっぷり伺いつつ、一筋縄ではいかなかったホロックスの活動を振り返り、その魅力の秘密を解き明かしていきたいと思います。
いや、本当に掘り下げていただけるんですね、ここまで。
ありがたい。こんなに言ってもらっていいのかな
あの、ルイさん、イロハさん、はい、改めてよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。緊張してます。3回目、
そうですよね。
緊張してます。
ルイさん結構出演されてるイベントですけども、
はい、
イロハさんは2回目、
うん、
はい、あれ2回目です。
なんか
隠れてますか。
隠れてますね。
隠れられてない
隠れるとこないもん。
も尻も隠れてない
悪見えですけれども
隠れるとこないんですね、
いろはさんは推しであるスイちゃんの番組の出演いかがですか。
ここのスタッフさんたちほどもうスイちゃん推しですよね、分かってますよみたいな眼差しで
ニコニコしてるからみんな、
もうずっとみんななんか温かい視線を感じてどうしたらいいか分かりませんけど、自分の中でホロライブの風間いろはで保っていられるように頑張りたいと思います
さあ、今回改めてお二人でユニットの音楽活動についてトークをするというのはいかがですか。
結構裏というか、配信外とかではめちゃくちゃ音楽について語ってる2人なので。
そうですよね。だけどこう表立ってこの話してる様子を世に見せるみたいなのはなくて、なんかちょっと恥ずかしいな。
そう、新鮮な気持ちです ね今、
はい、今までねリスナーが見られなかった姿をね、ここで見せていただいて、
見せるかな、どうかな
どうする、ただオタクになっているだけのいつもの様子をオンエアするのはまずいかな
まずいだろう、どうかね
さあ、まずはホロックスのニューアルバムシークレットオーダーにも収録されているとある楽曲へのリクエストメッセージをご紹介します、プニプニウニさん、10代女性の方からです。私の推し曲は高根るいさんと風間いろはさんのプライベートアイズです。おしゃれな雰囲気に2人の歌声がぴったり合う曲で、この2人がいれば何でもできるという絶対的な信頼感を感じられる曲です、
嬉しい
嬉しい女の子からこんなこと言われるなんて、こんなに言ってもらっていいのかな
しかもね、かっこいいを推したいいろはなので、こんなことね言っていただいて、
こんなこと言われたらときめきが止まらないですね、正直ね、
ということで、ルイさんといろはさんのデュエット曲プライベートアイズへのリクエストですが、こちらはどんな楽曲でしょうか。
あの、今回のアルバムを作るってなった時に、4人だけじゃなくてデュエットみたいな、2人ずつで撮ってもいいんじゃないかっていう案が出まして、そこでいろはと私がプライベートアイズを歌って、それが収録されているデュエットの一つで、あの、いろはとは2人でかっこいい曲を作りたいねってずっと話をしてたので、方向性はもう決まっていて、なおかつ実はレコーディングも一緒に やったのでかなり思い入れがある曲になってます、
はい、そうなんだ。めっちゃいいねレコーディング一緒にやるの。
そう同じ時間にね合わせて、
うん、そうなんです、うん、ていうかこれは実は風間いろはが強く希望してこうなったのが
そうなんだ
背景にありまして、うんうん、あの元々自分はルイさんの歌声がすごく好きで、で一緒に歌えるってなった時にオタクとしてまずルイさんのかっこよさを最大限に引き出すものを作りたい、
うん、ルイさん
でもルイさんなんですよでそれにやっぱついていける自分になりたいっていうことで、ルイさんがどう歌うのかなっていうのを生で一回確認した上で最終的に自分にも落とし込みたいっていう要望を出した結果、うん、同じ日にレコーディングをやらせていただくことができました。
でもずっとレコーディングを見たい見たいってずっと言ってて、まあ、なかなか、まあ、時間が合わなくて、うんまあ、この機会だからっていうことで日にちがあってよかったなって、う
ん、
はい。
レコーディングはじゃあルイもいろはの収録を見てみたいな。
そう私が最初に歌を撮っていてその様子をいろはが見ていて、うん、その後にいろはが歌うところを私がディレクションだったりとかしてっていう、うん、
ディレクションも
しました。
もらいました、的確すぎるディレクションのおかげでなんちゃって英語がかっこよくなりました。
カメレオンのところでね。
カメレオンのところで
さあそれではお二人で曲振りをお願いします。
はい、それではお聞きください。高根るいと
風間いろはで
プライベートアイズ。
いただいたのは高根るいさんと風間いろはさんでプライベートアイズ。今月8日にリリースされた秘密結社ホロックスのファーストアルバムに収録されている楽曲で、作詞は浦島健太さん、作曲は浦島さんと新旧さんが共同で手掛けています。
うん、めっちゃ好きな曲調、う
んうん、そうですよね。
嬉しい。
でも私たちも初めてデモを聞いた時に、うん、いやもうこれだねっていう確信があって、
うんうん、なんか情景が目に浮かびますよね、うん、暗躍してるところみたいな、
う
ん
う
ん
う
ん、
うれしい、うん、
いや顔を見合わせてね、嬉しいって言ってください。見てない見てない。
で2人の声ってやっぱ全然違うじゃないですか、うんうんうん、だからどんな感じで合わさるのかなって思ったら、すごいうまいことをこの楽曲に落とし込んで、その、うん、ちゃんと混ざり合ってて、うん、キャラ性の違いを楽しめるのもこの楽曲のいいところかなと思いましたね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあそれではここから改めて秘密結社ホロックスのファーストアルバムシークレットオーダーについて伺っていきたいと思います。まずはお二人に伺いたいんですが、今回のアルバムはどんな作品になっていますでしょうか。
はい、結構ホロライブではいろんな、まあ、ユニットが、うん、いると思うんですけれども、やっぱホロックスといえばという曲ばかりでですね、キラキラアイドルとかっていうよりはザ・秘密結社という、うん、ホロックスだからこそできるヴィランっぽいかっこよさを目指したアルバムになっております、
うん、はい、今までのホロックスって結構面白い曲もやってきたりとか、うん、なんかただかっこいいだけじゃなくて結構コメディ性とかもあったり、いろんな楽曲をやってきたんですけど、うん、今回のアルバムに関しては間違いなく今までよりかっこいいものができたんじゃないかなっていうふうには自分は思っております。
このホロックスだからできるかっこよさを出そうっていうのは、うん、みんなで話し合って決めたんですか？
あ、でもこれは話し合ったというよりは、うん、自然にもう固まってて、うん、もう4人が4人ともこういう方向性だよねっていうのが固まってたからこそ、一緒に考えてくださっている運営さんだったりとかもこうだよねっていうことで、みんなが一緒に同じ目線だったっていうところが、
うん、そうですね、うんうん、
ありましたね。
やっぱりそのグループとかになると、このメンバーが集まったらワイワイするから、ワイワイキャッキャな曲を作ろうみたいな方向性になりがちな気がするんですよ、うん、でそこで他のグループにはないこのかっこよさっていうところを重点的に攻めて楽曲を作っていけるっていうのは、ホロックスの強みだなって。
ありがとうございます、
う
ん、私たちもそこが誇りですね、
うんうん、やっぱそうだよね、ホロックスじゃないとできないもんねこれは、うん、
さあそれではここでホロックスのニューアルバムシークレットオーダーから Just For Me を聴きいただきたいと思います。いろはさん、こちらはどんな楽曲でしょうか？
ホロックスいろいろ楽曲を出している中でもかっこいいに振り切った楽曲だと個人的に思っております。曲調も今まで結構なんとなく秘密結社らしさの怪しさっていうものがあったり、ヴィラン感が強かったんですけれども、全体的に強いメンバー、強いチーム、強い女みたいなのがしっかりと曲に落とし込まれていて、あのライブで披露する時も今ねいろいろ練習中なんですけれども、うん、そういうのを見せれるようにメンバー練習しております、
うんうん、さあそれではいろはさん、曲振りをお願いします。
はい、それではお聴きください。秘密結社ホロックスで Just For Me。
いただいたのは秘密結社ホロックスで Just For Me。 今月8日にリリースしたファーストアルバムシークレットオーダーに収録されている楽曲で、作詞作曲を手掛けたのはゆたこさんです。
かっこいい、
かっこいい、私大好きこの曲。
わかる、なんか初めてかっこいいって言ってもらえた気がして、ここが絶対なのはわかってるんですけど、
確かにあんまり言ってないかもしれない。ライブもめちゃめちゃ盛り上がりそうですよねこれ。
そうですね、うん、今までの曲も秘密結社らしい曲だったんですけど、この曲は個々の歌い方とか、うん、そういうのもかなりフォーカスされている楽曲に個人的に感じていて、うんうん、それぞれのかっこよさが引き立っていて、うん、すごいお気に入りの曲です。
やっぱ冒頭のソロとかがすごい、それぞれの属性を持った四天王が出てくるみたいな、なんかほんとそういうのが思い浮かんでくるぐらい、うんうん、個々のキャラが立ってるなって思ったのと、うん、やっぱ声のバランスがすごくいいですよね。
え、ありがとうございます。
ありがとうございます。
かわいい、かっこいい、かわいい、かっこいい、かわいい、かっこいいみたいな、うん、いい塩梅だなって。
あ、うん、あれどこに、どこに行ってるかなみたいな。
かわいいかっこいいかなみたいな。
どっちかなって。かっこいいなんだけどな。
みんなどっちの属性も持ってますからね。
確かに。
さあこの流れで今月29日に開催されるホロックス初のリアルライブファーストミッションについて伺いたいと思います。お二人にズバリお聞きしたいんですが、今回のライブはどんなライブにしたいと思ってますか？
はい、アルバムも同じようになんですけれども、うん、秘密結社ホロックスだからできるライブをしたいなと思っておりまして、うん、まあ、ホロックスならではの悪役感というかヴィラン感というか、ちょっと間抜けさもありみたいな。
間抜けさもある。
まあヴィラン大体負けてるもんね。
っていうところを出して、ホロックスだったらこういうライブするだろうなっていうのを存分に表現したいなと思ってるんですけど、もう一つ思っていることは、結構やっぱりライブっていうとここまでの集大成だったりとか、そう感じる人もいると思うんですけれども、私たちはまた次のステップにスタートするためのライブにしたいなっていう方に思っていて、まあ、坂本が活動を辞めるってなった時に、やっぱり5人だった頃のホロックスもすごい大切な思い出ではあるんですけど、だからこそこの思い出を絶やすことがないように、今の4人だからこそできるホロックスっていうことでさらに盛り上げていけたらなっていう強い思いもあって、4人で今頑張って練習してます。
そうですね、やっぱ我々もいろいろあったけど、やっぱ時間が進むし、成長の過程を見て、まだいけるぞ自分たちっていう、やっぱかっこよく強いところを見てほしいなっていう風に思っていますね。
なんかやっぱりファンにとってね、昔から追ってる人たちは、特にホロックスなんかデビューがすごい鮮烈だったというか、印象的だったんですよね。だから5人のホロックスを応援しているんだっていう人たちは多分いっぱいいただろうし、4人になるってなった時に悲しんだ人もいっぱいいると思うし、でそうなった時に昔のホロックスが好きだったなみたいな風にはやっぱ思わせたくないですよね。
その通りなんです
ね。本当に、ね、人数は減ったけど魅力を損なうわけじゃないとか、4人だからできる表現があるっていう風に、4人での進化みたいなものをお客さんには受け取ってもらえたらいいですよね。
ありがとうございます。
さあ、ここで改めてお二人に伺いたいんですが、今のお二人にとって秘密結社ホロックスというのはどんな存在なんでしょうか。
はい、最初はですね、一緒に入ってきたっていうのもあって、同期というか組織の同僚みたいな感じだったんですけど、でも今は結構もう苦楽を共にしたので、4人がそれぞれ同じ苦しみだったりとか悲しみを感じたからこそ、家族以上というか戦友というか、なんかこれといって言葉が見当たらないんですけれども、かけがえのない存在になってます。
まあ、なんというかホロックスはなんかホロライブのメンバー、まあ、ホロメンとはなんかちょっと違う、結構特別な存在だなって思っていて、それこそデビュー当初はやっぱおのおのに対して、例えばラプちゃんはこういうことができてすごいなっていう、でまあルイさんも歌が上手くて、でコヨさんもこうがなんかもうやっぱ配信も頑張ってるしすごくてっていう、なんかみんなすごいなって、若干遠いところにあったような、だけど仲間だしっていう、何とも言えないこの距離感だったんですけども、今は結構何でも言えるし、なんか雑に扱っても大丈夫だし、すごい雑に扱われるし、まあ、特にね、自分が一昨年の12月末ぐらいからちょっと声を半分失いかけるとかいうちょっと大事件があったんですけれども、なんかその時も結構一人で頑張んなきゃなーってぐるぐる考えていて、もうどうしたらいいか分かんない時に、まあ控室とかでみんながね、もっと頼っていい、話していいみたいなことを言ってくれたり、まあそれ以外でも我々でね、集まった時に私のことでみんなが怒ってくれたりとか、もっとこうしてあげればとか、なんか提案してくれたりとか、そういうのも感じて、あ、一人じゃないんだなーっていうのをすごく感じて、そこからやっぱり気を使わずに何でも話したりとか相談とかできるようになりましたね。
ルイさんはいろはさんが活動を休止された時はどんなお気持ちだったんですか。
なんかただそのいろはが結構、まあ、一緒にホロックスっていう活動をしてても、なんだろう、申し訳ないとかっていう気持ちとか、謝り癖みたいなのもあって、
ね、
やっぱり萎縮しちゃうだろうなっていう、こういう状況だからこそ、だからこそなんかできるだけ普通に普段通りにっていうのはすごい心がけて、話しやすい雰囲気というか、いつも通りの雰囲気っていうのはすごい気をつけたところだったかな、今だから言えるけどっていう、
そんなお気遣い感じてましたけどね。ルイネだけじゃなくて、みんないつもよりもいつも通りでいようみたいな空気感を感じてた し、なんかあのみんなで生配信とかになった時も別になんか気を使ってやってくれるとかじゃなくて、いつも通りに結構 MC とかもゆっくりでも私が喋れるようにでもいつも通りに回してくれたりとか、そういう気遣いを感じていましたね。
さあそれではここで秘密結社ホロックスを象徴する楽曲ジョーヤリペイントのリペイントバージョンをお聴きいただきたいと思います。ルイさん、こちらはどんな楽曲でしょうか？
はい、あのジョーヤリペイントはホロックスとして初めて発表したオリジナル曲で、今回リペイントバージョンはそれを改めて4人で歌い直したバージョンになってます。この曲を改めて歌って、まあ、4人でさらにでかく強くならないとなっていう気持ちが強まったのと、前回のジョーヤリペイントの良さもありつつ、新しく今できる4人でのリペイントを表現していこうっていう気持ちで歌ったので、そんな力強さが伝わったら嬉しいです。
さあそれではルイさん、曲振りをお願いします。
はい、それでは聴いてください。秘密結社ホロックスでジョーヤリペイント、リペイントバージョンです。
そこにひざまずけ、吐いて捨てるような現実は一刀両断叩き切れ、終わりなき輪廻に迷いしこらよ、
漆黒の翼でいざなおう
我ら、エデンの星を滑る者、秘密結社ホロックス、
成功だね。
どうしようもないこの世界、
どうしてほしいバカ、
終末告げる鐘が鳴る、
お聴きいただいたのは秘密結社ホロックスでジョーヤリペイント、リペイントバージョン。今月8日にリリースしたアルバムシークレットオーダーの収録曲で、2022年に発表したユニット初のオリジナル曲ジョーヤリペイントを新たに歌い直した楽曲です。
前のバージョンから、やっぱ全員の歌声の進化みたいなものもすごい感じますよね。
本当ですか？
ありがとうございます。
嬉しいのはあのやっぱ特にかっこよく歌いたいんだろうなっていうのをすごい感じました。
嬉しい。そうなんですよね、前はね結構この喋っている状態の声で撮ってくださいって感じだったんですけど、今回のリペイントバージョンはいや俺はかっこよくなりたいんだっていう自我と意志を強めに出すことによってかっこよく歌わせていただきました。
いいね、
いいじゃないですか。
だから自分のパートで歌い直した部分も前よりもちょっとかっこよく歌わせていただいてると思います。
感じた。
やった、嬉しい。
でも可愛いね。
俺は私には
ルイさんは、あのさらにエロくなってましたよね。
エロくなってましたか？
あ、そのちょっと落ち着くところのメロディーね、ちょっとウィスパーチックなところが増えて、
確かに
セクシーな感じになってたなと。
なんか自信に満ちた歌声してましたね。
ね、女幹部らしさがさらに出てた気がします。
さあここで改めてお二人にお聞きしたいんですが、秘密結社ホロックスとして今後やりたいことは何かありますか？
やりたいことですか？
ありすぎるけどね。
ありすぎますが、でもやっぱりこうまだファースト終わってないですけど、セカンドは見据えたいよなっていう。
そうですよね。いやそうだよね。まあ、まずはそれは
確かに。
私音楽やっぱこうやってきて、我々のこのチームでのかっこよさに 気づいていただけたなら、いつかなんかの作品のオープニングとかみんなでやってみたいな、アニメとかね、タイアップ、タイアップ、みんなでやってみたい。やっぱかっこいい我々を、ぜひホロックスをどうですかって言いたくなっちゃう。
確かに。
やっぱいろんな方向に足広げていきたいなって思います
。ホロックスとして
ね。そうですね。ただラプラスは世界征服って言えって多分、言うと思いますよ。
世界征服って言え、世界征服する、世界征服の一環だよね。
そうですね、
まあ、タイアップも世界征服の、
まずはいろんなところから頑張ろうって言ってるから、これも一環の活動だよ、ラプシアン
って言っときます、
はい。
さあ続いてはルイさんといろはさんの推し VTuber 楽曲を伺いたいと思います。まずはルイさん、おすすめの楽曲は何でしょうか。
はい、私の推し曲は二次三次 EN 所属のレンゾットさんのキャスケットです。私がソロアルバムを作成、セカンドですね、を作成するときに全編英語の詞を挑戦しようと背中を押してくれた曲になってまして、もともと英語で歌うのが苦手だったんですけれども、この曲は英語が聞き取りやすくて、英語の歌練習にすごい使わせていただいた楽曲です。何よりですね、レンゾットさん自身が作詞作曲を手掛けているんですけれども、この曲自体がめちゃくちゃおしゃれでキャッチーで、曲としても大好きなので毎日聴いてます。
さあこちらの楽曲は放送では避けた方が良い言葉が使われているため、今回は特別にレンゾットさんに許可をいただきまして、番組で編集した音源をお送りします。それではルイさん、曲振りをお願いします。
はい、それでは聞いてください。レンゾットさんでキャスケット。
聴きいただいたのはレンゾットさんのキャスケット。二次三次 EN 所属のレンゾットさんが2023年に発表した楽曲で、作詞作曲はレンゾットさんご自身が手掛けています。
確かに英語聞き取りやすいですね、すごい
ですよね。
わかる。
難しい楽曲ではありつつも、すごい練習にぴったりというか、聞き取りやすいからこそちょっと挑戦してみようかなっていう気持ちもにもなって、私は本当に大好きな曲です。
かっこいい、めちゃめちゃ
かっこいい。
歌もうまい。
歌うまい、
うまい、
歌がうまい。
さあ続いてはいろはさんの推し VTuber 楽曲を伺いたいと思います。
はい、私の推し曲はひめひなさんの B です。ひめひなさんは結構お二人とも仲良くしていただいたりとか、この MV が出る前とかになんか番組に呼んでいただいたりとか、いろいろあって結構印象と思い出に残っている曲ですね。そしてやっぱひめひなさんといえば、二人とも声がすごく可愛らしいんですけど、やっぱ歌い上げるとかっこいいっていうギャップがあって、やっぱ自分もねそうなりたいっていう、少しこう目指しているところが近いなって思うので、結構そういうのもあって参考に特に B はよく聞かせていただいております。
実はですね、こちらの楽曲も放送では避けた方が良い言葉が使われておりまして、ひめひなさんに許可をいただいた上で番組で編集した音源をお送りします。それではいろはさん、曲振りをお願いします。
はい、それではお聞きください。ひめひなさんで B。 I'm a BI'm the one.
印象で晒されたらバイバイニャンテナ I am a be
お聴きいただいたのは姫ひなさんで B。 去年6月にリリースした楽曲で、作詞は午後さん、作曲は相馬源田さん、 PWA さん、午後さんが共同で手掛けています。
で確かに声は可愛いじゃないですか、うん、なのに歌い方はかっこいいっていう、うん、これはいろはさんが目指す場所ですね。
そう目指す場所なんですだから本当にすごい、他の楽曲も含めてかなり参考にさせていただいていて、姫ひなさんの楽曲は、うんうんうん、その中でもやっぱこの楽曲はやっぱ長く VTuber として活動されている姫ひなさんじゃないとできなかった曲だなって思って、今回はね、うんうん、選ばせていただきました。うん、
さあということで残念ですがここでお時間が来てしまいました。
あら
へ
え、
早いね、来たばかりです。
あっという間ですけれども、
最初緊張してたんですけども、うん、あの千田さんとスイちゃんを見て一緒にお話をしてリラックスして話すことができました、うん、まあ、多分隣にいろはもいたからなんじゃないかなということで心強かったです。ありがとうございました、うん、楽しかったです、う
ん、
はい、
すいません、まだ全然緊張してて背中から汗が止まらないんですけどもちょっともじもじしてしまったんですけれども、でもなんか今日いっぱいそのそして先輩にもルイエにも褒めてもらったし、うんうんうん、嬉しくて今日ホクホクでよく眠れそうです
。一回も目合ってないんじゃない？
あ、でも2回ぐらい
あった。うん、そこでそらされた。
あ、でも、あ、まあでも 0.1 秒。
やめてよー。やめてよ。
私とはがっつり合うんです
よ。おかしいの。
おかしいの。
さあということで本日のゲスト、高根ルイさん、風間いろはさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日の放送は番組終了後配信を開始してから1週間 NHK ラジオラジルラジルの聞き逃しサービスでいつでもお聞きいただけます。
番組サイトからもアクセスできますのでぜひチェックしてください。
推し曲やメッセージは24時間365日受付中です。ホームページや X でぜひぜひ投稿してください。
さあ最後はリスナーの推し曲を聞きながらお別れしたいと思います。平坂泉さん30代男性の方からです。私の推し曲はホロックス風間いろはさんの君にしか読めない手紙です。彼女らしい素直で伸びやかな声で歌い上げるこの曲は気がつけば視界がぼやけるほど心にきます。失声症や同期後輩の卒業を乗り越えてござるさんに幸あれ。ということで今回のゲスト風間いろはさんの楽曲の中で特にリスナーからのリクエストが多かった君にしか読めない手紙で締めたいと思います。それではスイちゃん曲振りをお願いします。
はい、今夜のエンディング曲です。風間いろはで君にしか読めない手紙。
ありがとうかけとしたら毎日になっちゃうくらい重すぎる私の思いは最後に伝えるね。
次回は毎年恒例の個人税縛り推し曲祭りです。